堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は東京都市大学人間科学部教授で医学博士の早坂真也さんをゲストに迎えて、入浴と健康テーマにお送りします。早坂さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、一週目の今日は入浴のすすめと題して伺ってまいります。早坂先生は四半世紀にわたって延べ4万人以上の入浴を医学的に調査されて、お風呂と温泉に関わる医学研究のスペシャリストでいらっしゃいます。ご著書もたくさんございまして、入浴習慣は健康寿命を伸ばすと書かれていますけれども、はい、
そもそも健康寿命って言葉なんですけども、自立して生活ができるという状態のことですよね、
はい、
元気で長生きということにはなってくるわけなんですけども、私たちですね、過去に千葉大学との共同研究を行ったんですが、1万4000人の方のですね、ご高齢の方を対象にして調査をさせていただいたんですね。で、もともとやはりお風呂に入る方、この場合湯船に入っている方とほとんど入らないという方やっぱりいらっしゃってですね、こういった方々を3年間ほどですね、経過を追跡していきますと、やはり一部の方が介護状態になってしまうということなんですね。で、そのリスクというものを計算していくとですね、週に0回から2回湯船に浸かる方に比べて、週に7回以上ですね、湯船に浸かる方、ほぼ毎日浸かる方っていうのはですね、新規で要介護状態になってしまうリスクというのが 29% も少なくなったということがですね、分かってきたんですね。そういうことを考えますと、湯船に入ることによって健康寿命というのをですね、伸ばす、すなわち要介護状態に陥るリスクを下げるということで、これがですね、健康寿命を伸ばすということになるというふうに考えているんですよね。
超高齢社会という日本の中で、介護になるのを少しでも遅らせる、はい、健康寿命を長くする、
そうですね、
そのためには湯船にゆっくり浸かるという、
はい、
じゃあ湯船に浸かると何がいいんですか？
そうですね、まず一つはリラックスができるということになるんですけれども、
はい、
一つはプカプカ浮力というものと、それから温まる力、まあ温熱ですね、この二つがあるかと思っています。特にリラックスに関しましては、浮力なんですけれども、肩まで浸かると体重は約10分の1になるというふうに言われているんですね。例えば体重が60キロの方であれば6キロ相当になりますので、その分体重を支えなくて済む、まあ筋肉はですね、その分休まるということになります。温熱作用、体を温める作用なんですけども、特に自律神経のうちリラックスをするための神経というのは副交感神経というものなんですけども、こちらがスイッチを入れることができるのがですね、38度から40度、ちょっとぬるめのお湯に入っていただきますと、副交感神経のスイッチを入れることができるわけですね。なので、この浮力だとか温熱作用ということによってリラックスができるということが分かってるわけですよね。
副交感神経をスイッチを入れるというのには、38度から40度、
はい、
私ね、熱いお湯が好きなんですよ。38度とか40度だとぬるって感じがしちゃうんですけれども、ね、
はい、慣れてくるとこんなもんかなというふうに思うんですけども、逆に42度以上になってしまいますと、
はい、
交感神経、体が興奮する神経がスイッチが入ってしまいますので、リラックスするっていうよりはですね、シャキッとするというか、これからやる気モードになってしまうっていうのが42度以上のお湯ってことなんですよね。
じゃあ昼間活性化する戦う神経、はい、交感神経っていうのが42度、
はいはい、日中とかですね、もう一頑張りしたいような時は熱いお風呂でもいいんですけども、はい、夜これからもお休みになるという場合はあまり熱いお風呂をお勧めしないということなんですね。
じゃあ朝風呂なんかでは、
はい、そうですね、朝風呂は42度ほどのですね、シャワーでも結構ですし、 お風呂でも結構ですね、短時間入っていただくのが。
うん、これから戦うぞ。
そうです、そうです。シャキッとするところですね。
はい、ご著書の中に、はい、おうち時間を快適に過ごす入浴は究極の疲労回復術。
疲労っていろんな考え方があるんですけれども、はい、自律神経が疲れてるっていうのも一つの疲労になるんですね、
はい。
で、多くの場合はですね、リラックスしすぎて疲れてるって方いなくて、大体皆さんイライラして不安が多くて疲れてる。つまり交感神経のスイッチが入りすぎてしまって疲れてるっていう方が多いんですよね。そう考えますと、ちょうどこの自律神経っていうのは、イメージしていただくあれなんですが、シーソーみたいな形になっていて、副交感神経と交感神経でどっちが強く働くかっていう、ちょうどこうシーソーのような形になっているわけですね。なので、普段交感神経というこの車で言うとアクセルになるんですが、これが入りすぎている方は、逆の副交感神経ですね、リラックスの車で相当で言うとブレーキの神経をですね、スイッチを入れてあげる必要があるので、どちらかというと、ぬるいお湯に浸かっていただいて、副交感神経を高めてあげる。リラックスをしてあげた方がですね、疲れが取れるだろうということになるわけですね。
先生、この時湯船に浸かる時間って大体どのくらいがいいですか？
はい、これはですね、大体40度、10分程度、まあ長くても15分程度で十分というふうに言ってますね。
10分程度でいいんですか？
はい、そうです、そうです。はい。
それ以上長く使ってると？
はい。10分程度だとですね、ちょうど体温が上がってきて、リラックスもできて血流が良くなっていい具合なんですけど、それ以上長く使ってますと、今度体温が上がりすぎてしまって、俗に言うのぼせる。のぼせるってのは実はこれ医学的に言うと熱中症のことなんですけども、
はい、
そういう状態になってしまうわけですよね。なので温めすぎも良くないと。
熱が体の中にこもっていってしまう。
そうです、そうです。
先生、お風呂に入ってる時って、はい、汗出たりするんですけれども、水分というのは大体どのくらい失われるものなんですか？はい、
これ一回入浴するとですね、なんと 800ml も体から汗になって出てしまうという研究もあるんですよね。
800ml。800
です。だからペットボトル1本半分ですよね。
800、
はい。それくらい汗で失われるっていう研究もありますので、入る前にもですね、入浴する前にももう水分を取っていただきたいということを言ってますね。
入浴する前には800は飲めません、
ね。飲めないので、せめてその半分、コップ1、2杯ぐらいでもですね、いいので飲んでいただきたいなと。
コップ1、2杯でも。はい、出てからは
出てからももちろん飲んでいただきたいですよね。
出てからも
飲む。コップ1、2杯飲んでいただきたい。はい、
この時、はい、体温まってるから、冷たい氷が入ったものを飲みたいですけれども、ね、はい、何を飲んだらよろしいんですか？
そうですね。本当に大汗をかいてダラダラ汗がかく場合は冷たいもので結構なんですけども、そうでない場合はですね、できれば常温のものをお勧めすることも多いですよね。どうしても冷たいものを飲むと体がそれで冷えてしまって、体が温まって血流がいい状態が一旦そこで止まってしまう、体が冷えてしまいますんでね。できれば常温のものがいいかなと思っていて。
常温の水を飲む。
はい、水ないですね。あと麦茶とかですね。はい、それからあと牛乳なんかもいいというふうに言われてますよね。
よくね、はい、銭湯なんかで ね、はい、牛乳とかね、はい、フルーツ牛乳、コーヒー牛乳、ね、いろいろありますよね。はい、あのフルーツ牛乳が飲みたくてね。
そうですね。
銭湯についてたことよくありました。
はい、でもちゃんとそれ実は理由があってですね、牛乳にはタンパク質が入ってるんですけども、水よりも脱水を補正する力が強いっていう研究があるんですよね。理にはかなってると、実はですね。
じゃあ、皆さん、お風呂から出たら、そんなにキンキンに冷えてない牛乳で、
ね。そうですね。はい。
そして、あと、お風呂のお湯に浸かると、免疫にも良い効果があるという、はい。
そうですね。こちらの方、まあ、いくつか温泉地での研究があるんですけども、
はい。
まあ、入浴した後にですね、免疫細胞が増えたりだとか、活性化するなんていう報告もありますよね。体が温まりますと血液の流れが良くなるので、いわゆる免疫細胞が全身をパトロールしやすくなると。逆にあまり暑すぎるとですね、これは免疫細胞が機能が落ちるという、まあそういったこともあるようですので、あまり暑すぎるのはどうやら良くないみたいですよね。
じゃあやっぱり42度のお湯というのは、はい、ちょっと避けといた方が。
そうですね。やや暑すぎるっていうことみたいですね。
ちなみに先生は何度ぐらいのお湯にお入りになってるんですか？
はい。これはもう今申し上げようかと思ったんですが、基本の入浴法としては40度で10分と言ってますね。
40度で10分で、
はい。はい。全身浴でっていうことをお勧めしてますよね。
疲れを取るための入浴法ということで、40度で10分程度。はい、それ以外に疲れを取るための入浴法として気をつけた方が良いこととか何かありますか？
は
い、
それ以外には例えば睡眠が関係してくるかと思うんですけども、
はい、
疲れを取るためには良い睡眠というのは非常に大事な話になってまいります。そうしますとですね、実はこのお風呂と睡眠ってとても強い関係があってですね、
はい、
うまく入浴することによって良い睡眠を取ることができるんですね。で、これはポイントとしましてはタイミングがすごく大事でして、
はい、
入り方は今申し上げた40度で10分、全身浴でいいんですけども、お布団に入る90分前にはですね、お風呂を完了いただく、終了していただくっていうのがいいというふうに言われてますよね。
お風呂というのは、はい、寝る前の90分前、はい。
そうですね。
に入る。
そうですね。はい。
その時に40度10分ですね。
そうですね。指定します。その通りですね。はい。
なぜよろしいんですか、
はい、
睡眠。
まあ、当然このお風呂に入りますと一旦体温がぐっと上がってまいります、
はい、
でその後にですね、約90分後にはかなり急速に体温が下がってくるという形になるんですね。で人間の体ってね、実は体温が上がりすぎてしまっていても、これは眠れない、寝つけないんですけども、急速に体温が下がってくるっていう状態になると、いい睡眠につけるというのが体の仕組みなんですよね。ですので、一旦体温を上げておいて、90分後に体温が急速に下がってくると。その時にですね、お布団に入るといい睡眠が取れるということなんですよね。
そうすると、熱を外に出すために手とか足とかがポカポカ、
はいはい。その通りですね、はい。
そうすると、これは冷え性の解消にもつながるわけですか、
はい、そうですね。お風呂は冷え性には非常に、まあ、これもいい方法だと思ってまして、まずは冷え性っていうのはやっぱり手足の血液の流れが悪いということが、まあ、原因なんですよね。お風呂はこれ直接まず改善してくれるということが一つです。温熱作用によって血管が広がるということになりますよね。あともう一つはですね、これ自律神経の影響、これも結構あるんですけれども、
はい、
冷え性の方っていうのはどちらかというと交感神経が高い、まあ要するに緊張度が高い方が多いというふうに言われているんですよね。最近の研究ではそういうことが分かってきております。なのでそう考えると、やはりリラックスしてあげるってことはとても大事で、40度程度のですね、お風呂に入っていただいて、交感神経の興奮を抑えてあげることがですね、冷え性の改善にもつながってくると。
最近ね、冷え性の方、はい、なんか割と女性特有の冷え性が多いのかなって思ってたんですけど、男性でも、ものすごく冷え性の方とか、あと、隠れ冷え性っていうんですか、
はい、
お腹の周りだけ、ものすごく冷えてる方なんていうのも、この方たちも、もうすべて40度で10分程度、きちんと入ることによって、副交感神経が優位になって、疲労回復とか、冷え性の改善とかにもつながると考えてよろしいですか、
はいはい、基本それで大丈夫かと思います。ただですね、その冷え性の一部の方で、やはり今おっしゃっていただいて、お腹周りだけが冷えるという方がやっぱり実際にいらっしゃるようで、この方だけはですね、実は副交感神経が強く働いてしまっているっていうのが最近の研究で言われてるんですよね。なので、お腹周りだけが冷たいという方はですね、厚めのお風呂でも構わないという、こういった方はですね、ちょっと複雑な話になってくるんですけどね。はい。
隠れ冷え性と言われている、はい、お腹周りが冷える方は暑い、
はい、厚めの方がおすすめということですね。
ちょっと厚めのお湯の方がおすすめ、
はい、おすすめということみたいですね、
は
い、
これはなぜですか。
これはですね、様々なそのタイプがあるようなんですね、冷え性、
はい、
でお腹周りのあたりが冷えている方をその自律神経を調べてみると、副交感神経ですね、これが強く働いている方がどうやら多いということが分かってきたので、こういった方は逆に交感神経のスイッチを入れてあげる必要があると。なので、熱いお風呂に入っていただくのがいいだろうということですね。
冷え性と一口に言っても、
そうですね。
いろいろなのがあるんですね。
そうですね。でも多くの方は手足が冷えるということなので、まあ、多くの方はぬるめのお風呂をおすすめということになりますね。はい。
はい、あと、よくデトックスとかっていうのを、お風呂入るとね、デトックスとか、
はい、いますね、
はい。サウナでデトックスとかって言いますけれども、はい、デトックス効果って本当にあるんですか、
はい、これはデトックス効果はございます。ただ、一般的に勘違いされているのはですね、
はい、
この汗でデトックスって皆さん思っている方がいらっしゃるんですね。汗をダラダラ流すことによって、そのなんか汗に老廃物が入ってるんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃる方が結構多いんですが、それはちょっと勘違い。
は
い、
汗からは出てかない、
はい、そうです、そうです。汗の中には老廃物は入ってませんので、
はい、
汗でデトックスってわけではないんですが、
はい、
ただ、汗をかくってことは体が十分に温まってきたよ、血液の流れが良くなってきたよってサインなんですよね。
はい。
まあ、そう考えますと、汗が出たってことは体の中で血液が巡っていると。
うん、
そうすると、いらない老廃物とかをですね、隅々全身から運んでくれて、腎臓とか肝臓で代謝をして体の外に出してあげるっていう。いわゆるそれが本当のデトックスなんですけども、それが行われてるっていうこと。の、まあ、ある意味サインってことですね。汗が出たってことはですね。
ああ。じゃあ、体中血流がすごく良くなって、
はいはい、
肝臓や腎臓に血液がよく行くようになって、
は
いはい、尿として、おしっことして、
はいはい、
デトックスが行われたり、はい、あるいは便として排泄されるという、はいはいはい、なんだかね、汗。と出てくと思ってたのが間違いですね、はい、皆さん。
これはね、よく勘違いされてますよね。
はい。はい、目から鱗のお話がいっぱいでございました。はい、今週のゲストは、東京都市大学人間科学部教授で医学博士の早坂真也さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです。
こんにちは、寺尾啓治です。今週はアルファオリゴ糖は悪玉胆汁酸を減らして腸管バリア機能を高めるというタイトルでお話しさせていただきます。胆汁に関しては以前にこの研究者コラムでは Rα リポ酸の効能と Sα リポ酸の毒性に関する論文の 要約と考察という題名で、Rα リポ酸の胆汁分泌促進作用について紹介したことがあります。その出だしは、日本人高齢者は肉が苦手な方が多いようですが、なぜだかご存知でしょうか。胆汁の分泌量が若い人に比べて少なくなる傾向にあるのが原因なのです。でした。胆汁は脂質を乳化することで酵素分解を助け、脂溶性物質の吸収を促進するといった役目を担っています。その胆汁の主要成分である胆汁酸は、肝臓においてコレステロールから作られているのですが、Rα リポ酸は肝機能を高めることで、胆汁分泌作用を促進するというものでした。人の体内では、コレステロールより主に5種類の胆汁酸が生産されています。肝臓においては、コレステロールからコール酸とケノデオキシコール酸が生産されます。それらの一次胆汁酸が腸内に移行すると、クロストリジウム、ユーバクテリウムといった悪玉細菌によって、大腸がんリスク因子であり、腸管上皮細胞に対して細胞毒性を持つ悪玉胆汁酸とも呼ばれている一次胆汁酸のデオキシコール酸やリトコール酸が作られます。その一方で、乳酸菌などの善玉菌によって、肝機能改善効果のある善玉のウルソデオキシコール酸も作られています。このウルソデオキシコール酸は体内に存在する物質なのですが、胃腸薬の有効成分としても知られています。また、善玉の二次胆汁酸といえば、2021年に慶応大学と理化学研究所のグループによって、国際学術誌ネイチャーオンライン版に腸内細菌から産生されるイソアロリトコール酸という新たな二次胆汁酸が健康長寿に関わることを見出した報告がありました。イソアロリトコール酸は百獣舎の便中に特異的に多く、グラム陽性病原性細菌に対して強い抗菌活性を持つことが明らかとされています。この報告によると、病原性細菌を培養したところに、イソアロリトコール酸を添加すると、病原性細菌に対して強い抗菌作用が示されたようです。したがって、この発見は人における感染症に対する予防治療法、そして健康長寿の秘訣の解明につながると期待されています。
お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。美肌のための3つの成分、レチノール、コエンザイム Q10、 Rα リポ酸を配合した美容液、コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの美容液、シクロラボラトリトリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。